はい、始まりました。Cネットジャパンのニュースの裏側。この番組では Cネットジャパンに掲載された記事の中から一本をピックアップして、その記事を手掛けた記者に裏話などを聞いていきます。本日は編集長の藤井と、翻訳編集部の中井川の2人でお届けします。中井川さん、簡単に自己紹介お願いします。
はい、Cネットで翻訳記事の方を担当しております中井川と申します。よろしくお願いします。
はい、お願いします。そうですね。定期的に、開催している翻訳編集部との、そうですね。まあ、放送会になるんですけれども、毎回そのテーマをピックアップしてもらって、それについて話すという、やり方をしておりますが、中井川さん、今回のテーマは、何でしょうか？
そうですね。今回は Amazon が今、労働組合を結成したということが、米国で非常に大きなニュースになっているんですけれども、アマゾンというのは労働問題、労災問題というのでここしばらく非常に揉めているので、そのことについてお話できたらなと思っています。
はい、Cネットでも本当に連日というか、まあ、毎週のようにこのアマゾンのこの労災の話とかはすごい出てますよね。
そうですね。なんか今日も実はアマゾンの労災問題のニュースが出まして、アマゾンの倉庫ではですね、労災のその発生率が同業他社の2倍であるっていう調査結果が提出されまして、今アマゾンが釈明に追われているというですが、まさに今日出たところでもありますね。
なるほど。ニュースが
そうです、ね、
こと書かない感じですけど、まあ、ちょっと今回そのじゃあアマゾンの労災問題について、4つのトピックというところで中井さんに取り上げていただいているんですけど、
はい、
じゃあ順番にお願いできますか？
そうですね。まず第一に、どうしてこういうその問題が起こってしまったのか、どうしてアマゾンがこう厳しい批判にさらされるようになってしまったかっていうところなんですけれども、これはもともと労働環境に問題があったっていうところもあるんですけれども、一番やはり大きいのはコロナの影響でですね、アマゾンのその売上がこう急拡大してしまったっていうところが一つ大きいのかなというふうに思います。で、まあ、売上が急拡大している中でのそのパンデミックですから、当然その倉庫のその従業員の方の中でですね、新型コロナのそのパンデミックが発生してしまったりですとか、あるいはそれで死者が出たりですとか、あとはまあ単純にそのコロナ以外でもですね、急にその、従業員が増えたり、その業務量が拡大したりしたもんですから、まあ、それに伴っていろいろ労働災害が起きてしまったっていうことがあってですね、もう非常にこうイメージがどんどんそのあたりから悪くなっていってしまったんですね。で、日本では例えば一時期ワタミですとか、そのスキヤですとかが労働問題で叩かれるっていうことで、こう象徴のように労働問題の象徴のようになっていた時期があったと思うんですけれども、今アメリカだと労働問題といえばアマゾンっていうような風潮がちょっとあるかなというふうに思います。
アマゾンはそうですよね。倉庫が竜巻ですかね、竜巻でこう壊れてしまって、そこでまた従業員が死亡したとかいうこともあって、
そうなんですよね。もうなんか映画とかにもなりまして、2021年のアカデミー賞がノマドランドという作品なんですけれども、これは年配のその女性がですね、アマゾンの倉庫で非常にその過酷な状況でトイレの時間まで管理されて働いているっていうような状況が描かれて、アカデミー賞作品賞を取ってしまったということで、非常にこうそうですね、ブラック労働の象徴のような存在にちょっとなっちゃってるんですね。まあ、竜巻とかコロナとかいろいろ運が悪いこともあったんですけれど、
そうですね。そこで言うと、まあ、ある種自然災害にもちょっとこう、左右されてしまっているところもあるのかもしれないんですが、その上でじゃあちょっと2つ目の、テーマに移っていこうかなと思うんですけど、
はい、そうですね、2つ目がですね、まあAmazon が、じゃあこれでどういう 対応を取ったかということなんですけれども、まあ、もちろんあの改善はいろいろしているんですけれども、ただ従業員に対してですね、そのあんまりその騒ぐんじゃないよとか、あの労働組合 の、 その結成に向けて動く従業員に嫌がらせをそのしているんじゃないかっていうような報道も出てきてしまって、これも非常にその評判を下げたっていうところがありますね。まあ、あの労働組合の結成に動いた従業員をその呼びつけてこう圧力をかけたりですとか、あるいはこのストライキに関与した倉庫従業員をその尋問したり、まあ、尋問というとちょっと言い方が悪いんですけれども、したりですとか、あとは最近あったニュースですと、まあ、あの社内 の、 そのメッセージアプリからですねこれはちょっと笑っちゃうんですけれども、あの労働組合ですとか、あるいはストライキみたいなあの言葉がその使えないように、あのこうワードブロックをそのかけているんじゃないかなんていうあのニュースが出たりしました。まだこれはあの公式リリース前で、あの Amazon は否定をしているんですけれども、まああのまあ、リークという形で、あのまあ、テスト段階だとそういう言葉がブロックされていたっていうような報道もありました。
それ本当にやってたら なかなかもう言い逃れができないですよね
そうですね、まあ、あの公式にはリリースしてないので、あのまあそうですね、まだテスト段階だからいろいろ試しているところなんだなっていうあのことなんですけど、まあ、他にもそのちょっと堅牢な言葉はブロックしているようにしているので、その中の一部っていうことではあったんですけれども、いやなかなか結構そのだから我々がイメージするこのアメリカのその何でしょう、先進的な IT 企業のイメージからちょっと離れたこともやっているのかなっていう気はしますね。
それこそ今のアプリの話もこう社内文書が普通にメディアに漏れてしまうっていう状態がもうなかなかよろしくない感じになってますよね。
そうですね、もうあの本当に、従業員も急拡大をした背景があるので、そういうところの統制もなかなか難しいのかななんていう、あの気はしますね。まあ、ノマドランド、先ほど話した映画なんかもそうなんですけれども、うん、もう書類1枚ですぐ採用が決まってしまうような状況が、コロナの中ではあったようなので、なかなかあの何でしょう、この統制というか、そういうところにも苦労している印象があります。
わかりました。その上で、はい、じゃあ3つ目のテーマはいかがですか。
あ、そうですね、これが、Amazon の対策というところなんですけれども、当然こういうその悪いって言ったらあれなんですけれども、あのことばかりではなくて、まあ、従業員の方たちにその満足してもらおうという施策もいろいろやっていてですね、まあ、あの大学の授業料を全額負担するよっていう福利厚生をそのつけたりですとか、あるいはあの時給なんかもどんどんあの上げているところなんですね。あの、まあ、倉庫の時給がですね、今最低20ドルということで、まあ、日本円にすると2500円ぐらいですか。まあ、時給2500円って聞くと日本人からするとなかなかいいじゃないとこう思ってしまうんですけれども、まあ、これも結構あのどんどん上げろっていうあの動きがあってですね、Amazon のこの間結成された労働組合はこれを30ドルに上げろということを、今言っていますね。3700円ぐらいですか。もう時給3700円ってすごいなと思うんですけれども、まあでも Amazon もいろいろその賃上げですとか福利厚生の拡充なんていうことはいろいろ頑張っている最中っていうところですね。
大学授業料の負担みたいな話とかは結構ポジティブな感じで、日本だとね、ちょっと話題になりましたもんね。
そうですね。ただまあ、それほど厳しい条件で働いている方たちが大学行く余裕あるのかなっていう。
まあ確かにね、
ちょっとやっぱり、いい格好しいな感じはちょっと、ありますね。
まあ、ちょっとこう、ネガティブなところをこういかに払拭するかみたいな。
そうですね、かなりいろいろ工夫をしているんですけれども、今なんか非常に労働者需要がアメリカだと高いですとか、あとまあインフレの話題なんかもあると思うんですけれども、どんどん従業員の方のですね、まあ、労働者の方の交渉力が強まっているような背景もありまして、 時給30ドルってすごいなと思うんですけれども、まあ、労働組合が時給30ドルにしろという要求を今出しているところです。
いやすごいですね。
すごいですね。
まあ、今の流れでその従業員の人の労災の話からさらにアマゾンの圧力をかけていたんじゃないかという話があり、でその上でこう、まあ、対策を取りますという話を3つ聞いていったんですけど、最後のじゃあ4つ目はどういう話になるんでしょうか。
あ、そうですね、これはアマゾンとバイデン政権 の、 その関係をちょっとお話ししたいと思うんですけれども、はい、これは、まあ、これほどそのアマゾンに対するその批判が強まっている背景にですね、やはりその政治的な思惑というのも あるような感じがしてまして、まあこのバイデン政権というのはですね、まあ、非常にその中産階級を復活させようということをスローガンにして掲げておりまして、労働組合はどんどんその結成しなさいっていう立場なんですね。でそのアマゾンでその労働組合が結成されて、そのアマゾンはもう非常にその嫌だと、これは不当だっていうようなことで、今でもちょっと不服という立場なんですけれども、バイデンさんがその直にですね、素晴らしいことだねっていうことでその称賛をしたりですとか、あとはバイデン政権下のこう連邦取引委員会、まあ、FTC というところの長官がリナ・カーン氏という方が任命されて今やっているんですけれども、このリナ・カーン氏という方はですね、法科大学院在学時代にですね、アマゾンのパラドックスってい う、 こう論文を書いてですね、直接アマゾンを批判したという経緯がある方で、まあ、カーンさんがですね、FTC に任命されるときにアマゾンがその直々にこうやめてくれと言ったりだとか、あとはアマゾンの審査にそのカーンさんがその影響するのは不当だと、その彼女はうちの会社のことを憎んでいるんだというような声明を出したりしてですね、まあ、非常にこうバイデン政権とはちょっとその折り合いが悪いのかなっていうところもありまして、まあ、こういう複合的な理由で、まあ、今ちょっとアマゾンの労働問題っていうのがアメリカで取り沙汰されているっていうような状況にはなってますね。
なるほど、ありがとうございます。まあ、そうですね、結構その単発で記事を読むとよくわからないという方もいると思うんですけど、今の一連の流れを聞いていただけると、今アマゾンがどうしてそういう状況に置かれているのかというのはよくわかったのかなと思いますし、あとやっぱり聞いてるとなかなかね、日本だとそこまでこう従業員の人が権利を求めてこう、ね、そこまでこうアピールをするみたいなことも少ないですし、あと政府がここまで名指しで、まあ、批判をしたりとか称賛をするみたいなものも少なかったりもするので、この辺はちょっとこうアメリカのならではなのかなというところで、ちょっと大変面白かったんですね。はい、ありがとうございます。
はい、そうですね、日本の労働組合というと労使協調という感じなんですけれども、アメリカの労働組合だとバチバチにこう経営者と対立することが多くて、まあ、そういった経緯もあってちょっと労働組合どんどん数を減らしているところなんですけれども、まあ、バイデンさんがもう一回労働組合をどんどん立てていってもいいよっていうところなので、まあ、ここら辺もちょっと盛り上がっていくといろいろ企業文化にも影響があるのかなっていうふうに思いますね。
なるほど、勉強になります、ありがとうございます。
いえいえ、はい、
はい、ではですね、はい、今日はこのあたりにしたいと思いますので、また今日以降もどんどん Amazon の記事出ていくと思いますので、はい、こちらもぜひご覧ください。では中岩さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。